今日は列3章を分かち合っていきたいと思います。ちょっとエジュリン先生がちょっと足がですね、痛くて昨日帰ってこられました。そのためにもお祈りしていきましょう。エジュリン先生の足が癒され、すぐに回復できるように聖霊様助けてください。そしてルツ記、今日は3章です。ルツ3章を私たちに語ってください。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレルヤ、主よ感謝します。ルツ記3章を通して主よ、聖霊様が私たちに語りたい御言葉を今日も語ってくださることを感謝します。主よ、先生がちょっと足が痛くて帰ってこられましたけれども、主が癒してくださり、主が本当に速やかに癒してくださり、本当に主が他の働きに支障がないように聖霊様働いてください。感謝します、感謝します。主の素晴らしい御業が始まっていることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はルツ記3章から頭に分かっていきたいと思います。3章の一節見てみますと、姑ナオミがルツにですね、娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。そのようにですね、ナオミがルツにですね、こうルツがナオミについてきたので、ナオミもルツの幸せになるためにこう一生懸命してくださいます。そしたらボアズが、私たちの親戚ではありませんか、今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。このようにですね、ナオミもルツの幸せのためにいろいろ考えます。そしてボアズとこう結婚できたらなということを考えるわけですね。親戚で、そしてこの買い戻しの権利がある、そのような親戚だったので、ボアズと結婚し、そしたら本当に幸せになり祝福されるのではないかというふうにナオミも考えてあげるわけです。だからあの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。そのようにですね、もうこのよくわからない、そのようなことなんですけれども、ルツがですね、姑に言います。私におっしゃることは皆いたします。そのことをですね、6節見てみると、彼女は内場に下っていき、姑が命じたすべてのことをした。聖書にはこの従順の祝福というものがあります。私たち昨日宣言の祝福を見ました。主が私たちと共におられ、主が私たちを祝福してくださいます。それと同じ原理があって、従う、神様は全知全能なる大いなる主です。そして私たちが知らないことを知っています。だから主の知恵に従うと大いなる奇跡が起こります。もうヨシュアの時にもそうでしたよね。ヨシュアがこのヨシュア記6章を見てみますと、このぐるぐる回ったりする、よくわからないことを神様は命令されます。この領主は記録書2節とかを見てみると、主はヨシュアに仰せられた、見よ、私はエリコとその王および有志たあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。よくわからないですけれども、そのように6日間ですね、こう町の周りをこう一周こう回るわけですよね。そしてこの4節見てみると、7人の祭司たちがですね、7つの牡羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7 7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。この時にも7日目にはですね、この7回もエリコ城壁はとっても大きいですけれども、その7回こう回るわけです。そしてこの叫び時の声を上げなければならない、そのようにですね、主が命令されるわけです。そうするとヨシュアもその通りにですね、こう行います。13節とか見てみると、7人の祭司たちがですね、ナースのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。この武装した者たちは彼らの先頭に立っていき、シンガリは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。もう本当に意味がわからないことをですね、永遠と永遠とするわけです。だけれども主がその中で働いてくださいます。なぜなら従順することに力があるからです。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシュアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。そうすると、この城壁がですね、この祭司たちが角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。もう本当にまっすぐ登っていき、その町を攻め取ったというふうに書いてあるんですけれども、ここに本当に主に従うことの素晴らしさがあります。このナオミが言ったことをルツが従うことによって、ルツは祝福を受けることができました。このルツ記3章の7節を見てみると、ボアズは飲み食いして気持ちよくなると、積み重ねてあるこの麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。そうするとですね、夜中になってですね、ボアズがびっくりして起き上がります。なんと一人の女がですね、自分の足のところに寝ているではないか。もうびっくり仰天します。もうなんだこの人はというふうにですね、びっくりするわけですね。あなたは誰か、彼女は答えます。私はあなたの橋ためのルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。そのようにですね、自分がボアズのこのカバーリングの中に入ることを願うわけです。そして私たちもこのような教会というこのカバーリングの中に入っていることを心から感謝します。フルゴスペル福岡教会のこの守りの中で、私たちは聖霊様の中で、御言葉の中でこのように守られ、その覆いをこうかぶせられています。もちろんイエス様があがなってくださり、その私たちにその教会を始める、そして教会の中、そして人々が成長することができる、主をもっと知ることができるようにしてくださっていることを感謝します。そしてこのようにですね、このことを言うわけですよね。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。この先の真実は何ですか？これはルッツがナオミに、こうついてくるっていうこのことですよね。本当に、ナオミのその神様、私も信じたい。そうすることによってナオミについてきた。そして、この何ですかね、この真実よりも 素晴らしい真実、どういう真実ですか。もう本当に貧しいものでも富むものでもですね、若い男たちの後を追わなかったからです。このルツもですね、自分なりの知恵で自分なりの力でいろいろすることができたと思います。もう若い男を誰か一人と結婚したらいいわけですからね、その自分なりにちょっと何かメイクをしたりですね、わからないですけれどもおしゃれしたりしてですね、そういうふうにすることもできたかもしれないです。だけれどもルツは主の道に従いました。主の方法に従いたいと願いました。そうすることによって主がルツを責任取ってくださいました。そのこの何ですかね、この娘さん、恐れてはいけません、あなたの望むことは皆してあげましょう、この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。そのようにですね、ボアズはもう祝福の言葉と、もうこのそれが成就することを語ります。だけれども確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。これは明日見ていくんですけれども、イエス様が私たち買い戻してくださったんですけれども、その買い戻しの権利、それは前の権利というのは律法にありました。その律法がそのすることができれば、律法によるその贖いとその救いというものが成就するはずでした。だけれども律法にはできなくなっていることを主はしてくださいました。それをこのまたルツ記でですね、その影のようにですね、旧約は影であり、新約がそのまた明らかになった、その光が照らされた、分かりやすく書いてあることなんですけれども、本当にこのルツ記を通してそれを知ることができます。この律法によって贖いと救いは与えられました。だけれどもその律法ができないことをできなかったので、イエス・キリストが私たちを買い戻してくださいました。それがこの買い戻しの権利のある親類であり、そのこの何ですかね、その主が成し遂げてくださっている主の御業です。そしてこの今晩はここで過ごしなさい、朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です、その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる、とにかく朝までお休みなさい。そのようにですね、そのもっと近い、もっとその正当な買い戻しの権利の役割があったんですけれども、でもその人ができないなら、私がその役目を果たしますということを約束します。そして彼女は朝まで彼の足のところに寝たが、誰か他の見分けがつかないうちに起き上がって、彼が内場にこの女の来とか知られてはならないと思ったので、あなたの来ている街灯を持ってきて、それをしっかり掴んでいなさい。そのようにですね、ボアズもまた知恵を働かせて、もちろんボアズが彼女を買い戻し、その結婚する、そのことを思っていたんですけれども、だけれども、もしそのもっと近い買い戻しの権利のある方がそのルツを買い戻したいと願うかもしれない、だからその誰かに見つからないようにですね、このように知恵を持って働いてくださいました。そしてこの大麦6杯をですね、測ってそれを彼女に持たせます。そして彼は町へ行った。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねます。娘よ、どうでしたか。ルツはその人が自分にしたことを皆姑に告げて、あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あなた方はこの大麦6杯を私にくださいました。そして 姑は言います。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あのことは今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。そのようにしてですね、この何ですかね、このルツがナオミのこの知恵に従うことによって主が道を備えてくださいました。そのようにですね、この初めのイエス様の初めの奇跡の時もそうでした。もうブドウ酒がなくなってしまいました。そしてブドウ酒がなくなったことをですね、マリアがですねイエス様に言います。そうするとイエス様は、私の時はまだ来ていないと、そのように言いました。だけれどもマリアはその使える人たちに言います。イエス様が言うことは何でもしなさい。もうそれがとっても大切です。私たちこの世の中でこのもう本当にこの激しいこの戦いの中でですね、生きていく中で主が語られる知恵に従います。本当にそれがとても大切ですよね。もうブドウ酒がなくなってしまい、ブドウ酒がもう本当にそのないような状態でですね、このそれはもうその結婚する人たちの大きな痛手となるところでした。だけれどもイエス様がその人たちを救ってくださいました。もう手足を洗う、その水を満たしなさい、そしてそれを汲んで、それを持っていきなさい。持っていく途中で、それが水、何ですかね、この水がブドウ酒に変わるんですけれども、ヨハネの2章ですね、見てみましょう。このブドウ酒がですね、なくなってしまいます。そして母がですね、マリアがイエスに向かってブドウ酒がありませんと、そうするとですね、イエス様は私の時はまだ来ていません。もう本当に主はいつもタイミングを見て働かれるお方です。なぜかというと、聖霊様がそのタイミングを語ってくださるからです。そしてだけれども、この何て言いましたか、あの方が言われることは何でもしてあげてください。従順を進めるわけですね。そして従順するときに素晴らしい主の栄光が現れる、主の奇跡が現れる。何かこう多くの場合ですね、何かこう何か神様に従う、何かロボットのようになるとかですね、何かそれをすごい未信者の人々は怖いというふうに思っているんですけど、なぜかというとそれはそうですよ。全然全く知らない存在を従うとか、それはもう頭がおかしいです。だけれども神様と信頼関係がある、もう本当にその交わりがあって、信頼があって、本当に私たちもそうですよね。お互いに信頼しているので、お互いのその信頼関係の中でですね、その関係性が結ばれています。もう神様とも同じです。だけれども、この働いている人は、イエス様のことはよく知りませんでした。だけれども、ものすごく困っていたので、もう、わらをもつかむ、そのような思いでやったと思います。このユダヤ人の清めのしきたりによってですね、そこに80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあったというふうに書いてあります。イエス様がですね、彼らに水がめに水を満たしなさい、彼らは水がめを縁までいっぱいに満たします。そしてそれもですね、もう6個もある中でこの水がめにどんどんどんどん満たしていくわけですね。そしてイエス様は彼らに言われます。さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。もうこの何ですかね、主はタイミングの神様です。今汲みなさい、 そうすると今組みます。ああもう本当に今疲れてるんですけども、この水がめ6つを満たすのに、ああ私は疲れた、ああ私はもうちょっと休みたい、もういろいろあるかもしれない。もう今水がめを組みなさい。そうするとですね、今水がめを組んで、今そのように持っていくわけですよね。そして前の聖霊がブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエス様はこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表させた。それで弟子たちはイエスを信じた。私たちも本当に主が素晴らしい終わりの時代のブドウ酒を取っておいてくださっていることを感謝します。このブドウ酒は終わりの時代の油注ぎであり、ゼカリア10章を見てみると、主が本当にこのブドウ酒を終わりの時代解き放ってくださいます。ゼカリア10章を見ていきたいんですけれども、10章1節見てみると、後の雨の時にですね、主に雨を求めよう。主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくだされ。この後の雨の時、この終わりのこのリバイバルの時、もうイエス様が再臨されるその前の時のことを表しています。その時に主を雨を求めなさい。なぜかというと、主は稲光を作り、大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる、その計画をおられます。そのようにですね、この終わりの時代のこの雨、そしてこの何ですかね、この7節には、エフライムは勇士のようになり、その心はブドウ酒に酔ったように喜ぶ。彼らの心は見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。主が解き放ってくださる終わりの時代のブドウ酒があり、本当に喜びで人々が満たされ、もう本当に楽しみ、もう本当に賛美と感謝と喜びの踊りと叫びが上がるようになっています。私は彼らに合図して彼らを集める。私が彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。このようにですね、神様のタイミングがあります。神様が合図してくださり、そして、主が私たちを集めてくださる、私たちをあがなってくださったからだ。以前のように数が増える。もう初めの雨の時、初代教会の時には、もうペテロが、もう弟子たちがその説教した時、そのようにもう主がそのように働いてくださいました。そしてこの終わりの時代も、主が合図してくださると、多くの者たちが主の家にやってきます。さあみんなで主の山に登ろう、ヤコブの神の家。そして主の道を知りたい、主の小道を知りたい、主はどういうお方なのか知りたい。そのようにどんどんどんどん集まって、人々がどんどんどんどん増えて、もう主の再臨をこう整える花嫁たちが準備されます。そのように主が合図してくださるとき、私たちが主の御言葉に従い一歩踏み出します。そうするときに、ダビデの幕屋が回復することを期待します。ダビデの幕屋が回復する、主がその主の民を集めてくださる、異邦人の数が満ちる、その数があります。そしてその時があります。その時が日本にも今来ていることを信じ宣言します。主の御言葉、主の約束、主の合図を 今度エシュレン先生をサウジアラビアにですね、使わせてくださる。これもものすごい祝福があると信じ期待します。その中でですね、主の大いなる働きがあることを期待します。本当に私たちは祈っていきましょう。そのためにエシュレン先生の健康が守られ、本当に主の働きをすることができるように聖霊様守ってください、働いてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、私たち主の約束を受けるために本当に主よ一歩を踏み出します。聖霊様が私たち主との交わりの中で、主との信頼関係の中で、もう何か従うとかですね、よくわからないことを従順する、これは非常に怖いことです。もうたくさんの人々がですね、そこでつまずきます。だけれども、もうボンケ先生にもですね、もう少年の時にですね、あなたがアフリカに行って福音を述べ伝えてくれないか、もうボンケ先生はもちろん、ですと、もうひざまずいて、主よ、私をアフリカに使わせてください、 Send me Lord、 そのようにですね、もう祈ったというふうに言われています。でも後々からですね、主がボンケ先生に語られたのは、あなたは私が語った3番目の牧師、その3番目の人であるということでした。何ですかね、もうその当時にはですね、飛行機に乗るとかですね、もう考えられない、そのような時でした。だけれども主はアフリカに計画を持っておられました。だからある牧師先生に、あなたはアフリカに行って宣教師として私のために働いてくれないか、アフリカですか、とんでもないです、無理です、無理です。そして私は他の人にですね、あなたはアフリカに行って私の福音を述べ伝えてくれないか、とんでもないです、アフリカなんて行けないでしょうって。その時に、今はもうアフリカに宣教師が溢れてる時ですけれども、あの60年代とかですね、もうありえない、飛行機がもうそんなアフリカに行くとかもう考えられない、そのような時に、もうボンケ先生はもう少年であるありながら、私は主の使わせてくださるところに行きたいです、そのようにして主のために1億人の人々を御国に借り入れることができる、主の器として用いられました。だから私たちを用いてください。主よ、あなたの合図を待ち望みます。主が本当にサインを送ってくださったら、そのサインに計画を表してください。主の知恵を私たちに私たち一歩踏み出す勇気が与えられますように、その信仰が与えられますように、みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。今日ルツ記を通して、主よ、本当にルツが波に従って、もう本当に従うことができるように、聖霊様助けてください。私たちが今主が働こうとしている大いなるその計画があることを覚えます。私たちの知恵に、私たちの力に頼るのではなく、主よ、あなたの計画に、主よ、あなたの知恵に従って一歩踏み出すことができるように、主よ、聖霊様、私たち心整えてください。私たち一歩踏み出すことができるように用いてください。